そうそう、競馬バー行ってきたんですよ。
うん、楽しそうやったね。
前回はライアンってとこだったんですけども、
はいはいはい、はい。
まあそこがもう、競馬バーはやんなくなっちゃって、
うん。
まあ新大塚の方にある、
うん。
普通の、なんだろう、イタリアン料理のお店があるんですけど、
うん。
そこでお昼、競馬バーとして使えるみたいな感じ。で、その時間帯はお酒が半額という。
あ、なるほどね。
はい。で、まあ、メンツとしては、M モバさん。
はい。
ハタボーさん。
はい。
バリちゃん。
はい。
ベッラレイヤさん。
はい。
そして、中田さん。
うん、ははは。
で、俺。
はい。
で、トウミョウさん。
トウミョウさんね。うん。
で、抹茶さん。
抹茶さん、はい。
と、8人も集まりましたから。
ほうほうほうほうほう。
8人でドンちゃん騒ぎですよ、端っこ選挙して。いや、楽しかったっすね。
まあ、そうよね。
で、次どこ行こうかって。
うん。
なりますよね、当然。
うん。うん。
キャバクラです。
あ、行ったんや。
行きましたね。
あ、まあ、はたぼうさんおるもんな。
そう。で、しかもやっぱりね、3000円って安いんすよ。
あ、
1時間3000円ってないっすよ、普通。
あ、
聞いたことない俺。
うん。で、安いな、確かにな。
行って、
うん。
で、トウミョウさん？
はいはいはい。
トウミョウさんっていくつぐらいだと思ってます？
でも僕写真見たからな。
あ、そっか、見ちゃったのか。
うん。
トウミョウさん25だっつうのよ。
あ、まあでもそれぐらいなのかな。
バリちゃんより若いっつうのよ。
あ、そうなんや。
そう。で、キャバクラ初めてだっつって。
うん。
なんかそういうとこ行かなそうな感じの子。
あ、ほたら何？エムさんの隣に座ってるのはハタボーさんなんか？ちょっと体大きめの人。
それじゃあハタボーさんじゃない？
あ、ハタボーさん、あ、こんなおじさんないな。
髪の毛きちっとしてる人でしょ？
あ、はいはいはいはいはい。
売れない手品師みたいな。感じでしょ？
あ、はははは、なるほどね。
キャバクラのキャッチみたいな感じでしょ？
ああ、なるほどね。僕、ハタボーさんもっとイメージ違ってたわ。
あれ？見てのことなかったんでしたっけ？
見てない、見てない。僕、この人だけ誰かなと思って。あ、これがハタさんか。
そう、ハタさん、ハタさん。
ああ。
その人がキャバクラ行くわけですよ。
うん、ふん、ふん、ふん、ふん、ふん。
で、そう、抹茶さんとかとみんなとキャバクラ行って。
うん。
で、また天下一品ラーメン行って。
うん。
で、その後にまた居酒屋行って。
うん。
ただ、
うん。
僕結構ね、その、最初のその、競馬バーのとこで、
うん。
お酒ガンガンいっちゃいまして、
うん。
半額だっつうからね。
うん。
メガハイボールあるじゃないですか。なんか、大きいハイボール。
はいはいはい。
あれ3杯いって、
うん。
ビールいって、
うん。
で、なんかもう1杯ぐらい飲んだんですよ。
うん。
で、その後のキャバクラでも飲むじゃないですか。
うん。
で、そのキャバクラの待合室みたいなとこでも、なんかちょっと時間待っててくださいっていう間にも、なんか、小さい氷結みたいなのが出たんで、
うんうん。
それも飲んでるじゃないですか。
うん。
で、天下一品では飲まなかったですけど。
うん。
だけど、その余韻があって、で、その次の居酒屋行った時に、
うん。
急激に来ましてね、僕。
うん。
で、結局、吐きに吐きまして。3、4回吐きに行ったんですけど。
うん。
で、その時に背中をさすってくれたのが、トウミョウさんっていうね。
はいはいはいはい。
もうおしまいですよ、もうこれは。もう株激下がりですよ、本当に。僕昔あれですからね、好きな女の子が、居酒屋で働いてるからっつって、うん、その子に会いに行くために、うん、居酒屋行って、
うん、
調子乗って飲んで、
うん、
吐いて、その子に解放されて、
うん、
それ以来連絡が途絶えるっていう事件ありましたからね。それぐらいの株の下がり方をしました。
うん。トウミさんあれやな、広島のセカンドみたいな感じのところ
。東でね。
うん。中田さんがあれだから、ちょっと今風なんかな。
中田さんはなんか、
今風。編集者やな。
編集者なんですけど。
そうやな。
中田さんってなんて言うんですかね。なんか人、不思議な人。
自分本書いて中田さんにちょっとなんか、乗っけてくれて出せないよ。
本書いてって。
コラムなかなか書いて。
コラム？
うん。
どこに載せんの？
わからへん。
いやでもね、ほんとね、
うんうん、
いやマジでね、いやでも結局やっぱ売れないとダメでしょ、売れないとっていうか。
まあまあまあそうやけどな。
そうですよね。
うん。
で僕書くとしたらまあ競馬しかないじゃないですか。
うん。
いや僕もね、僕あれ本出すっていうのが夢なんですよ。
うん。
出したいんですよ、もう。
そう、だから中さんに言うてみて、ちょっとどっか、あの、ワンコーナー取れへんかって言うて。
ねえ、だから中田さん、お願いします、うん、なんか、僕、知名度がないんでね、明らかに。
うん、
そう。なんとか。
まあでも楽しそうやね。一回行ってみたいね。
いやー、楽しいですよ。
うん。
あの、東明さんに背中させられる俺っていう状況以外は楽しいっす。で、その後そうだ、うん。で、終わったじゃないですか。
うん。
で、べっちゃんが、
うん。
僕、月曜日休みにしましたよとか言って。
ほう。
みんな月曜日仕事なんですけど。
うん。
だけど、べっちゃん、休みらしくて。で、僕も休みじゃないですか。
うん。
で、じゃあ、どこ行こうかってなって。
ほう。
で、なんか、横浜の方に、競馬バーあるんですよ、横浜にも。
うん。
だから、競馬バーのはしごしようかと思ったんですね。
うん。
だけど、そこ6時までだったんですよ。
ほいほいほいほい。
時間が。
うん。
だから結局、僕はそこ行った後に実家に帰る予定だったんですけど、
うん。
べっちゃんと一緒に実家帰りました。
そうなんや。
そう。で、うちの母親がいて、
うん。
いらっしゃい、なんつってね。で、猫2匹がお出迎え。
うん。
で、べっちゃんと泊まり、
うん。
で、競馬のあの、名馬のやつとかの。
ああ、DVD?
DVD じゃないですね。実家で、グリーンチャンネルを録画してんすけど。
うん。
で、一頭の馬の、なんか競走馬、一頭の競走馬の、なんか全成績を追いかけるみたいなやつあるじゃないですか。
栄光の名馬たちな。
あ、そう、栄光の名馬たち。
うん。うん、
あれを一緒にべっちゃんと見ながら。
うん。
ベルラレイヤが出てきた秋華賞。
ほう。
があって、
うん。
それ一緒に見たりとかして。あれ何だったのかな、ウォッカだったのかな。
そうやな、ウォッカぐらいしか。
ウォッカが出すか。
出すかやな、うん。ぐらいしか栄光の名馬になりそうな、まあいいひんけどな。
ねえ。それ、
うん、
それを一緒に見て、ああだこうだ言いながらね。あのレースが一番好きらしいですよ、ベラレアさん。ベラレア。うん、ベラレア4着に負けちゃったけど、
うん。
あのレースがすごい好きらしいです。
あ、本当にもう最高峰、最高峰、最高峰やのに。
そう、でも好きらしいっす。
ええ
ー。はい。で、うちの母親もね、次の日の朝ね、うん、カニのバター炒めみたいなの出してね。
ほう
ん。二人で食べましたね。美味しかった、美味しかった。
はい。
まあ、そんな感じで、うちの実家に、べっちゃんを泊まらせ、うん、いよいよ家族ぐるみなんじゃないかってぐらいのね、関係を築き上げてますけどね。
はい。
はい。そんな中、拓也さんは一人、調子を悪くしてたということで。
そうや、ほんまやわ。
ねえ。
うん。
あんだけ盛り上がってたわ、こっちは。
あ、でも久しぶりに仕事休んだわ。ほんまに。
でもよかったじゃないっす？たまにはなんか。そんなことないっす。
まあ、そうね、まあ、うん。そうな、まあ40度ぐらい熱あったんやけど、その割にはまあ、意外に動けてたしな、みたいなのもあったしな。
まあ結構一回治っちゃえばね、その後ちょっと、すぐってことじゃないじゃないですか、インフルエンザって。
そうそうそうそう。
ちょっと休めません？なんか。
うん、そうやね。
うん。というわけで、めちゃくちゃ楽しかったブライトなんですけども。
うん、まあそうやろね。
次回は拓也さん来てください。
はい。
次回はヘブラリーステークスの時らしいですよ。
またライアン会やね。
そう、新大塚のね。
はいはいはいはいはい。
今回はもうでも、ライアンじゃないんですよ、もう。
ああ、もう勝てんな。
タッツァっていうお店なんですけどね。
はいはいはいはい、はい。
普通のイタリアン料理屋なんですよ、普通の。
うん、そんな感じだったね、調べたら、店が。うん、
逆になんで競馬やってんのってぐらいの勢いなんですよ。そう。でも結構調べたら、都内に競馬バー何軒かあるんで。
あ、本当に？
他のとこも行ってみたいですね。うん。自分個人的にはやっぱりね、雰囲気的にはやっぱライアンの時の方が楽しかったですけどね。なんか、本当に競馬好きの人しかいないから。
うん、
今回の場合は、普通にご飯食べに来た人もいるんで。
まあ、そうやな。
そうするとあまり騒げないっていうね。
うん。
一応なんかお店の人は騒いでもいいよって言ってくれたんですけど。
うんうんうん。
つったってね、他の人いますから。
お店の人はだって知ってくれてるんやろ？
そうそう、知ってくれてるから。
そうやな。うん。うん、 まあ、道の人からしたら、要はな、あの、新しくなっても来てくれてるやさかいな。
確かにね。
うん。
しかも8人でね。
そうだね。
どんどん増やしてますからね。
うん。7人はいるとね、8になってみたいな感じだね。
うん。というわけで、また次回、フェブラリーステークスの時にやりますんで。
はい。
ぜひ、行ってみたいという方いましたら、新大塚のトッツォで、僕と握手でございますね。
はい。
はい。ふつおた行きたいと思います。
はい。
ラジオネーム、七尾さんです。
ほうほう。
2018年度の回収率は 86% と相なりました。
うん。
回収率100を超えられなかった悲しみを紛らわせてくれるものはただ一つ。
は、うん、い。
反省会ということでね。あ、そうだ、反省会のことすっかり忘れてましたよ。
ほんまやな。
どうします、やります、もう2月になっちゃいますけど。
ほんまやな。
いや、やろうと思えばできると思うんですけど。
うん。
どうします、誰反省させます、
メンクさん。
まあ、メンクさんでしょうね。
うん。
あとは、ゆいさんとか。ゆいさん反省するとかあるかわかんないですけど。じゃあ、メンクさんと3人でやる？
そうやね。
じゃあ、とりあえず、じゃあ、反省会どうします？やります？
そうやな。また時間が取れたらしようさ。
ちょっとじゃあ、オファーを出します。
うん。
はい。とりあえず、メンクさんのみ確定です。
はい。
あとは俺が独断と偏見で適当に選びます。
お。
はーい。じゃあ次行きたいと思いますよ、
は
いはい。
ほ。
ラジオネームザッツマンさんです。
あ、はいはい。
どうも、久しぶりのザッツマンでーす。Mラジ300回明けましておめでとうございまーす。ということで。
はい。
本年もどうかよろしくお願いします。
はい。
ザッツマン的2018年の記憶は、ビクトリアマイルでジュールポレールの単勝を取ったのと、ブライトさん、メンクさん、ベラレアさんに会ったこと以外は、ほぼ記憶喪失でございまーす。おかげさまで2018年の回収率は 50% を切る始末。やばいでしょ。50% 切るってなかなかないよ。これ素人とかいうレベルじゃなくて、普通にやってたら 50% 切らないからね。この結果をもとより、もっと競馬と真剣に向き合おうと心に決めた2018年でした。
はい。
2019年の目標は、Mラジへの投稿を去年よりする。これが今年の目標となりました。
お、
こんな真面目なザッツマンですが、今後ともよろしくお願いします。
はいはい。
てか、あれですからね、回収率 50% 切ってるくせに、Mラジへの投稿を去年よりするが目標ですからね。いや、回収率を 80% とか 90% にするにしといた方がいいと思いますよ、本当に。そんな投稿うんぬんじゃなくて。
そうやね、そっち上げた方がいいよね。
そっちの方よ、お願いします。うん、PS！ ブライトさんの、これ何のモノマネでしょうかのコーナー、終わらせないでください。そんな雑番なのでした
はい。
いや、あれね、あの、このモノマネ、何でしょうかっていう、あるじゃないですか。
うん。
あれ、俺以外不評なんですよ。俺二度見好評なんですけど、
うん。
俺以外の人間に対して、もう、クソ不評っていう。特に相方が笑ってくれないっていう。
わからないよな。
あの、モノマネのコーナーに関しては全然終わらせる気はありませんから。
うん。
あの、これからもどんどん出していこうかなと思ってますよ。
はい。
はーい。モノマネ大好きなんで。あ、そういえば、
うん、
あの、マイビーさんいたじゃないですか。
はいはいはい。
僕あの、マレーシアの方に送ったんですよ。
うん。
ちょっと届いたか届いてないかだけもしメールいただけたら。
ああ、なるほどね。
そう、あ、いくらだと思います？その、マレーシアに送る代金。日本だと82円ですよね、あの、普通に郵送。
そうやね。
同じ感じで出したんですけど。
まあそうか、1200円安いか。82円と10倍だった。まあそうか、600円、700円ぐらいか。
って思うでしょ？
うん。
正解、90円。
あ、そうなんや。
はい。で、ただその代わり6日かかるって言われました。
うん、ああ、日にちがね。
うん。もっと早くやりたいんだと1200円とかあるんですけど。
ああ。
そう。一応、ちょっと、僕が住所を書き間違えたとかいろいろありますから、あの、もし届いたらメールいただけたら。
わかりました。
で、届いてなかったら、もう一回、じゃあ今度は大阪の方に送るんで。
そうやね。
はい。すいません。
さすがにそこは確認くださいってことやな。
ちょっと確認欲しいなっていう。
そうやね。
お願いします。
はい。
営系バスロン M ラジ
ー。どうもこんばんは、 M ラジでございます。ブライトです。
はい、どうも、2週ぶりのたくやです。
あ、本当ですね、うん、あ、すいません皆さん、先週はお休みさせていただきましたね。
はいはい、
はい、今週からまた心機一転ということで、
うん、
まあ、AJCC がそんなにね、あんまりこう予想するに足らないレースだったというか、あんまり別に予想しなくてもいいかなっていう飛ばしてもいいかなっていうレースだったから、
うん、
まあ、こういうことに相まみえたわけなんですけども、
そうでございますね。
はい、今週はね、頑張っていきましょう。
うん、
はい、あの、特に拓也さん休み明けですし、
はい、
ここはもう本当量を発揮してくださいよ、休み明けなんだから。
うん、まあ、多分当たるんで大丈夫です。
怪しいな。はい、こういう時に20丸かぶりやがるからね。はい、というわけで、あ、この番組はどんな番組かっていうのを僕言いましょう。
お
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、
はい、今週はシルクロードステークス、なんと18頭しっかり揃ったね。
え、あ、ほんまやな。
うん、頑張っていきましょう。
はい、行きましょう。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、さて、
うん、
今週の予想レースはですね、第24回シルクロードステークス G3 でございます。
はいはい、
京都競馬場で行われる 1200m 戦ですね、芝、
うん
うん、まあ、昔はね、高松宮杯が5月とか6月くらいやった時に、これ4月やってしてましたけども、
うん、
はい、今はもう2月のね、まあ高松宮が3月に移ったということで、
まあそうですね、
それの前哨戦に近いポジションでしょうかね。
そうですね。
シルクロードステークスといえば何？
ブラピーがレディーオブオペラとストレートガールの順番を間違えた。
順番？
あ、違うか、
僕当たったんですよ、あれ。
これ当たったんか。あれ、リトルゲルダ2の方が良かったっけ。
いや、リトルゲルダが3で良かったんです、あれ。
3で良かったんか。あ、そっかそっか。
あれ、そう。あ、思い出した思い出した。あれ、
うん、
あの、ほら、デブに5000円取られた直後だったんですよ、あれ。
あ、そうやったっけ。
そう、それで、
うん、
あのレース、リトルゲルダと花差だったんですよ。
うん。
で、そうそうそうそう、ほぼリトルゲルダがかわした感じだったんですよ。
うん、そうやね。
で、俺は、あれ、ストレートガールドよ、レディオブオペラの1点だったんです。
あ、そうなんや。
生まれん1点で、もうこれしかないから、つって、ちょっとドーンと行ったんですよね。
うん。
で、だけど、そう、生まれんより枠連のがつくかなと思って、
うん。
あえて枠連にしたんですけど、
うん。
まあ、結局生まれんと枠連同じ配当だったんですけどね。
うん。
で、だけどもうリトルゲルダがかわした感じだったんで、
うん。
で、ああ、もう絶対外れたと思って、したら当たってたんですよ。
うん。
その時に、あれ？デブに5000円あげた効果出てると思ったんですよね。デブに5000円あげた話って僕なんか本編でしてるらしいですよ。
そうやな。
僕全然覚えてないんですけど。
うん。
いや、なんか切った気がしたんですよね。カットした気が。話が長くなっちゃったから。で、拓也さんの笑いも多分そんなのでもなかったと思うんですよ、多分。だから、なんか切った記憶があったんですけど。
はいはいはい、はい。
なんかベラレアさんにその話したら、いや、俺本編で話してましたよって言ってたんで。
うん。
なんか僕あれですよね、ベッちゃんのモノマネ過剰ですよね。
まあ、まあでも、まあまあまあ。
そんな感じでしょ、
まあまあ、うん、そんな感じだね。
話してましたよって言われて、あ、あれカットしてなかったんだと思って。
うん。
まあでも、デブに5000円あげた話、今聞いてる人あんま知らない人も多いと思うんですけど。
うん。
まあ2014年の2月か1月ぐらいに、デブに5000円あげたっていう事件がありましたんで。
はい。
はい。あれは本当に、今思えば風化させちゃダメな話ですからね、本当に。もう僕はこれからも言い続けていきたい。デブに5000円あげた話を。
そうですね。
はい。デブに5000円あげた話を知りたい方はですね、エムラジの番外編で、あの、ジングル過去のジングル、うんを、なんか振り返ろうみたいな話、時あったじゃないですか。うん、あれで、デブに5000円あげた話のジングルをしてた時があったんで、そこでも話してるんで、
うん、
ぜひそこをお聞きいただきたいと、
はい。
思っておりますね。で、何の話でしたっけ
シルクロードステークス。
あ、シルクロードステークスですね。
うん。
じゃあ、現時点での予想オッズですね。
そうね。
うん。行きたいと思います。
はいはい。
1番人気ダノンスマッシュ 2.2 倍。
お、2.2 か。
2番人気ラブカンプ 2.9 倍。
ほう。
3番人気アンバル 7.2 倍。
ほう。
4番人気大名プリンセス 9.2 倍。
はいはい。
ここからが10倍を上回るという人気になっておりまして。うん、声優構成 12.3。ナインテイルズ 14.7。アレスバレオズ 18.3 と続いていきまーす。
はいはーい。
じゃあ予想していきましょう。
はい。
じゃあ、まずは本命を。OK っすか？
はいはい、大丈夫ですよ。
じゃあ行きましょう。本命です。はい、せーの、ドン。あ、マジっすか。ブライト本命、ダノンスマッシュ。タクヤさん本命、大名プリンセスです。
はい。
はい。じゃあ、題名の方が人気してますかね？
そんなことはないでしょう。
ダロンですね。
そうですね。
はい、いきます。
はい、はい。
ロードカナロアにハードスパン。
うん。
決闘はよくわかりません。
そうですね。
僕は決闘の専門家ではないんで。
はい。
はい。素人なんで。はい。まあ、団地比なんですけどね、ハードスパンは。
うん。
前走を京阪杯一番人気一着して、
うん、
で、0秒3圧勝。
うん。
臨戦的には、まあ、休み明けで4番人気2着した後で、うん、まあ、一番人気見込まれたんで、
うん。
まあ、僕、前回も本命だったんですけど、
うん。
まあ、普通に一番人気一着 してくれて、で、今回も間隔空くんで、
うん、
で、また内枠。
うん。
で、このまま多分、最大の弱点は疲労とかだと思うんですけど、ロードカナロアで。
そうでございましょうね。
多分、あんまり耐久力はないと思うんで、
うん、
ただまあ、逆に言うと、こう、休み明けとかそういうとこだったら、内枠でも耐えれるっていうタイプだと思うんで、
うん、
まあ、こういうとこはいいのかなって、その、感覚上げて内枠っていう状態はいいと思うんで、
うん、
まあ、でも、他にちょっといいのがいなかったんで、
うん。
まあ、相対的に本命って感じですかね。
そうですね。
はい。
はい。
拓也さんどうでしょう？
3番手です。
あ、まあ、しょうがないですよね、これはね。
しょうがないですね。
はい。
うん。まあ、前走一番人気1着18頭立て、再打ち抜けてきて、まあ、ね、フィンランド2着から、4番人気2着からの臨戦なんで、まあまあ、ちょっと変えざる局面ではあったんですけども、まあ、やっぱりポテンシャル示してましたしね。まあ文句ないでしょ。で、今ブラされてみたいに、この馬は多分、その、使い詰めであったり、疲労であったり、飽きであったりっていうのに多分弱いと思うので、まあまあうまいこと感覚も開けられて使われてきてますんで、まあ切るなら次やろね。
そうそうそう。ここである程度、うん、カッコつけた次とか。
うん。でしょうね。
うん。
うん、ということで、ここは多分切れないと思います。
じゃあ、題名は、
はい、題名プリンセスですね。キングヘイロー、ダンスイドラック。まあ、S 強いタイプの馬だと思います。スプリンターズステークスからの、まあ、ダウン臨戦になるんですけれども、割と前向きさがある馬なので、休み明けそんなに問題ないかなと思ってたので、で、まあ、ある程度リフレッシュされてきてると思うので、まあ、能力的、ポテンシャル的を考えたら、まあ、このメンバー的なことを言うと、ちょっと外目の枠行きましたけれども、うん。まあ、切るのはどうのこうのというレベルのタイプの馬ではないと思いますし、スプリンターズステークス一番グイグイ感あったのはこの馬かなと思ったので、まあ、そこで失敗した単勝の分をここで取り返したいなというふうに思って一応本命にしましたということです。
これ僕切ったんですけど。
おい。
いや、能力は当然、僕スプリンター本命なんで。
そうですよね。
能力は認めてるし、出遅れて4着だから。
うん。
まあ、めちゃくちゃ強かったんですけど。
そうやね。うん。
逆にこれキャンペーンじゃないですか ?1,2,4
の可能性はあるよね。
その、イダテンとかから1,1,9、うん、9も これほら、15番手からだったじゃないですか。
うん。まあ、言うても、コンマ5秒もやってるからな。
ここはとりあえず抜いて、
うん。
11124で、スプリンターズがあのグイグイ感でっていうのになると、うん、で、キングヘル男性いただくじゃないですか。
うん。
逆にダウンとかで買いづらくないですか。
ただ、このキングヘルって意外に、なんていうのかな、エスレンちゃん切れて終わりましたっていう感じでもないかなと思って、ちょっと量もあるかなと思ったから。う
ん。わかるんですけど、
うん。
なんか人気で買う馬じゃないかなっていうか。
うん、まあまあそれもあるけどね。10番人気で買うて4番人気で買うような馬でもないかもしれんけどな。
そう。
でもメンバーレベルから考えたらなんとかしそうかなと思うけどな。
ああ。これ位置的には前行った方がいいんですか？後ろからなんですか？
僕的にはある程度行ってほしいけど
な。まあそうっすよね。これはそうっすよね。っていうか、後ろからだと届かない可能性ありますよね。
ありますしね。うん。しかもこれ、多分その、車台系の外球じゃないから、どっちかって言ったら多分完全放牧の方やと思うからね。
ああ、大丈夫ですか、うん、それ。でも能力でっていうことですか。
そうそうそうそう。だから結局その、まあ使われてたっていうものを解消するんだったら完全放牧の方がいいかなと思って。
ああ、なるほどね。疲れを取ってるってことですね。
うん、そうそうそう。で、まあキングヘロに男性いただくやから、まあそこまで SSSS ってこともないかなと思ったし。
ああ。
うん。確かにレンジャン切れっていう怖さはあったけど、まあそんなに、何あの、あれ後藤で買った G1 の G1 も泣いた
昭和モダン。
昭和モダンみたいな感じではないかなと思って。
いや、わかんない。マイネルレコルトかもしんないし、アドマヤ個人かもしんないし、アロンダイとかもしんないよ。
あ、そうだ
よ。ゴールドティアラかもしんないよ。後藤の初 G1 ゴールドティアラだから。
あ、そうだよ。
地方だけどね、地方。南部杯ね、南部杯。
うん。
はい。
まあでもそれはちょっとわかんないよね。もしかしたらもう本当にボケてる可能性もあるしね。
そう、なんかね、
うん、
僕的にはここ1回2回ぐらい叩いて、高松目で完全に息落としてからみたいなので買いたいっすよね。うん、
なるほど、なるほど。
ちょっといやらしい気持ちでは。
あ、
うん、なんかダンスってやっぱり、なんか同じところをちょっとずーっとやっていくとか、なんかダウンとかで、えーって感じじゃないじゃないですか。なんか、
まあ、ダンスはそうだよね、どっちかって言ったらね。
アップとか、なんか変化とか、
うんうん、
ショックとかそういうタイプなんで。
うん、
そう、前回こんだけ強かったからここでも大丈夫でしょって感じで買いたくないかなっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
じゃあ、対抗以下行きましょうか。
はいはーい。
オッケ
ー。はい。
ローラーだよ。
いや、ま、ちょっと似てるけど、いいわ。
ローラースケートだよ。
いいわ。
宇宙海だよ。光源氏の宇宙海だよ。
古いわ。
はい、じゃあ行きます。対抗以下です。はい、せーの、ドン。まあ、絶対それ来ると思ったんだよな。
うん、いや、もういいな。卒業して、僕、全部買ってねんで。
いや、俺も最初にオープニングで言おうかと思ったもん、それ。
うん。
それ買うなよ、つって。じゃあ、行きます。
はい。
ブライト対抗、ペイシャフェリシタ。黒三角、ラインスピリット。白三角、エスティタートで、バツで声優構成。タクヤさん対抗、キングハート。黒三角、ダノンスマッシュ。白三角、エスティタートで、注意に最多3レッドでございます。珍しく結構被らないですね。
そうですね。
うん。最多3レッド今 521.6 倍なんで。
うん、まあまあこれは別にいらんかなと思ってんけどな。まあとりあえずちょっと遊びで一個買うとこうと思って。
うん、527.6 倍だったらいいんじゃないですか。うんうん、じゃあ、対抗あたりから言っていきましょうかね。
そうですね。
じゃあ、どっちでしょう、うん、ペイシャの方が人気してるから。
そうですね。
ペイシャで行きましょうか。
はい。
いや、これはね、僕ね、まあまあ強い馬だと思ってるんですよね。
うん。
で、前走が3番に4着だったんですけど、これ結構単調なレースで、うん、まあ前行ったモツスーパーフレアがそのまま押し切ったレースなんですけど、
うん。
これ中山が結構、今年入ってから結構高速で、
うん、
これが1分7秒3だったんですよね、タイムがね。
うん、
で、金杯でも、京成杯でもそこそこタイムが、あ、まあ、京成杯はスローだったんであれですけど、うん、まあ、金杯でもそこそこタイム出てたし、
うん、
結構、ニューイヤーとかでもタイムは早かったですよね。
うん、
だから結構、なんていうか、単調なレースだったイメージなんですよ。摩擦がないっていうか。
うん、
なので、このままハーツくらいなんですけど、
うん、
今回アップで、重いところに入るじゃないですか。
うん、
前走3番人気4着でストレス疲労は全くないっていう状態で、
うん、
重いところに入るんで、 まあこれいいかなと思って。
うん。
っていうことで、対抗に持ってきました。
はい。
どうですか。
うん、まあ、ただ別に切ったというわけでもないんだけど、これ別に悪くないなと思ったけども、ちょっと感覚詰まったのがどうかなと思ったね。
ああ。
そこだけかな。まあ、リズムそんなに悪くないし、前回、これでも早いよね、タイム。
そう、1分7秒
3。7秒3、そう、うん。で、多分、この馬からすれば上がりももうほぼ限界値やろうなとも思うし、
うん。
うん、まあ確かに、その、勝った馬たちの番手見てみると、逃げ切りがちな首です、2番手、レディーナフルト2番手、ペイシャ5番手やから、まあまあまあ、いったもんで、ね、東証ピストだけ沈んだっていうパターンやから、うん、そんなにストレス疲労もないし、その、この馬のパターンとしてはちょっと走りづらいパターンやったのかなとは思うけれども、まあ、それでもある程度限界値のあれで走ってるような感覚が詰まったから、ちょっとパフォーマンス落とすかなと思ったので、一応評価を下げたんやけれども、まあ別に、もう悪い子はないと。ラブカンプよりはいいと思う。
今、京都がほら、重いじゃないですか、ちょっと。
重いですね。
うん、そう。だから、ハーツ的には。
悪くないよね。
そう、いいと思うんですけどね。
うん、うん、そうでしょうね。
まあ、黒さんがさっきダノンスマッシュ言ったんで、じゃあ、
はい、
ラインスピリット。これもだから、スエプトオーバーボードでトニービンで、ちょっと重い感じの馬で、
うん、
で、これダウンになるんですよね。
うん、
で、京都戦には一番実績あって、で、内枠も問題なくて、偶数枠入ってっていうところなんで、
うん、
まあ、オープンぐらいのレベルの馬なんですけど、まあ、ダウンっていうところで何とかしてくんないかっていうのと、うん、他に走れる馬があんまいなかったっていうのと、
うん、
あと今重い馬場設定だから、で、リズムも常にある程度まとめてくる馬じゃないですか。
なんだかんだ言ってそうだね。
そうそうそう。なので、うん、一応短縮食感にもなるし、と思って。
うん。
まあ、買おうかなって感じですかね。
そうですね。
うん。
これが唯一の短縮馬なのね。
あ、なるほど。
これしかいいんやね、確かね。専用輪線、これだけよね。
あ、じゃあ、阪神カップからのダウン、こいつしかいないってことですか、
ね、そうなんですね。
へぇ。
うん。なんですわ。で、別に悪くないと思うのよね、これもね。で、枠も別に悪くないし、トニービンだし。これ買おうかな。
買ってるやないかい。
うん。
これ、でも、まあ、スプリンター3ですから。
そうなんですよね。スプリンター3ですね。うん、まあ、なだれ込んだ感じだったけど、まあ、それでも3やからね。
うん。
うん。まあ、一応 56.5 で割と見込まれてるっていうのもあるんやけど、まあ、全体57からそっから、それから比べたら、まあ、楽にはなるやろし。
はい。
うん、まあ確かに短縮で、ちょっと石取って、まあ面白いかもしれない。これ入れようかな。これ悪くないです。いいです。はい。
いや、普通に短縮食感ダウン内枠でいいでしょ。
そうですね。うん、これ本命でもいいのかなと思うよね。見てたら。
あ、これ単服でいいんじゃねえかなぐらいの。
うん、そうですね。
うん。
うん。
はい。じゃあ、ST タード被ってますね。
はい。
これは、これも同じで、これもトニービン入ってるんで、重めなタイプだと思ってまして、
うん、
で、前走も、位置がそんな悪、良くなかったんですけど、その割にはまあ5着に頑張ってたんで、
うん、
これ多分、もうちょっと混戦気味のレースの方がいいと思うから。
ああ、まあ一緒やね。これちょっと C っぽいよね。
うん、これは C っぽいと思いますよ。
そうですね。
うん。
うん。
だから
そうそう、まあ、僕もこれ、印って、まあ、これもちょっと追い上げてもよかったかなと思ってたんやけどもね。うん、これが一番、その、穴目として面白いのかなと、まあ、一応見てたんやけども、ちょっと C っぽさあって、で、まあ、どっちかというと、まとまりのように寄ってる C なのかな。
うん。
ね、まあ、トニビも持ってるし、まあ、しぶとさもあるし、まあ、枠もちょっと打っちゃったよかったかなと思うけども、まあ、これも悪くないし、53キロもいいですね、うん。
鮮度もありますしね。
そうですね。まだその辺も多少あるでしょうし。いいんじゃないでしょうか。ただ、なんていうのかな、その、よっしゃ、これっていうような破壊力があるわけではないので。
そうですね。さらっと3ぐらいにいればいいかな、ぐらいの感じですよね。
なので、印的には4番手くらいなのかな、っていうイメージですね。
じゃあ、次。専用構成。これは、まあ、逃げればってだけです。
ああ、そっちか。
その、ね、ダートと芝で、逃げれなかった逃げ馬。
うん。
っていうだけで。 それ以外は特に、まあ、リズム落ちてますし、ただまあ、ダート使ってるんで、で、中枠で6番手ってことで、まあ、結構揉まれたと思うんで、そういう意味じゃ解放感あるかなって感じですよね。
なるほどね。
で、他に逃げ馬いないじゃないですか。まあ、東証ピストがちょっと邪魔くさいぐらいで、
そう、僕、それをちょっと注意した馬に。
あ、そうか、サイタスティで、
そうなんだな。
スリーデッドがいいのか。
うん。
あ、なるほどね。サイタスティレッドはそれですか、その行き切ればですか。
そうそうそうそう。だから、メンバー見てると、その、俺行きますっていう馬がいないから、まあ、誰も行かないと、じゃあ行きますわっていうタイプの馬はおるんやろうけれども、まあ、多分これサイタスティレッドは、とりあえず、ダメ元でええから行ってくれっていうパターンと思うから。
あ、田中健乗っけてますからね。
うん。だからまあ、そう考えたら、その S 強いタイプの馬なんで、で、カペラ11番人気で逃げて1番、2着に頑張ってるぐらいの馬なので、まあ、そういう意味で、なんだ、ラトから芝のショック、まあ、どんだけ走れるか分かんないけれども、まあまあ、そっちに可能性を求めるなら、これ、ちょこっと入れてもいいかなと。
あ、なるほどね。はい。
うん。
じゃあ、全部出たんですけど。
キングハート言わせるよ、あれ。
あ、そうか、キングハートか。キングハートでもいいでしょ、もう。好きですね。まあ、CK 好きですね、本当に。
まあ、一応な、ちょっとまあ、言い訳入ってで、なんだかんだ言うとやっぱ来てるし、で、前回やっぱりプラス体重やったから、
うん、
これちょっともう、絞る条件、10キロぐらいでもいいし、もうちょっとガツンと絞ってほしい。
いや、でもあれですよ、絞るの条件とか言ってると、オーシャンステークスで1万円買う予定だったら2000円とかしちゃうじゃないですか。
うん、そうだね。
だから買うって決めたら買っときゃいいっすよ。
うん。まあ、でもとりあえずちょっと条件は揃ったかなと思ったので、一応対抗にしましたということですね。
うん。これね、だから僕もね、なんでこういうの外枠入れねえんだよ、JRA と思って。こういうのは俺に切らせるためだけに外枠入れるべきなんだ、マジで。桜アンプルールと枠を逆にしろよっていう。
なあ。
いや、ほんと、これ外枠だったらもう即切りだから、1点減ったのにと思って。
うん。
いや、これを買う気持ちめちゃくちゃわかる。
うん。
てか、前走もだから高速馬場からの重い馬場で今、結構京都重く推移してるじゃないですか。
そうやね。
で、ずっと後方からだから、だけど、スバ2番手とかあるわけですよ。一応、こういう、なんか、先行活性化もチラッと見せつつなんですよね。
うん
うんうん、ふざけんなよって思うじゃん。切りてえのにっていう。
そうそうね。そこから、その何の、北村とか浜中みたいに中途半端なことしかしひん騎手から、まあ、どっちに転ぶか分からへん騎手に乗ってるんであれば、まあ、いい方に転ぶ方にかけてもいいかなともちょっと思って。
いや、15番人気だったらいいですよ、これで。
そうだね。
いやー、もうやだ。切り、これ、3とか来られたらマジやだ。いや、ほんと。いや、キングハートは、うん、全然抑えるレベルです。だから僕は。
うん。
罰とかで迷ってるレベルですけど、キングハートはやっぱ激戦じゃないときついと思うんで。
そうですね。
そうするとやっぱりどうしても範囲が狭いんで、構想の。うん、まあ、京都戦には頑張って5着ぐらいにしといてほしいな。
うん。
まあでも今重いからね。
多少はね。
うん、そこがありますよね。
うん。
じゃあ、結構人気は買ってないっすね。
まあそうな、あんまりこうパッと思ってこれかなと思うのはいい形な。
まずラブカンプ。
これは一応ちょっと C っぽいタイプの馬で、これこそ反応が取り切れてるのかどうかも怖いし、これ多分外級系の馬ではないと思うので、多分完全放牧系なんで、まあやっぱプラス体重で出てくると思うんやけど、そうすると C っぽさがある馬なのでボケてるのかなとも思って、やっぱここは評価下げた方がいいかなと思ったので一応切った。 2. 何倍でしょうこれ。
2.9。
やっぱちょっと怖いかな。
これ僕ソルベイグと似てると思うんですよね。
ソルベイグ、ああ、いやいやいやいや、
3歳牝馬で
大和みだね。
で、来て、スプリンターで来てっていう。
うん、
で、感覚かけてシルクロード出てきて、
うん、
デムーロ乗ってボケるっていう。
うん、
すごい似てんなと思って。
うん、
ただ、ソルベイグよりもこいつの方がきついと思いますけどね。多分
そうでしょうね、
うん。こいつがだから S で来てんのか SL とか LS とかで来てるっていうんだったら、まあ感覚かけてもっていうのはわかるんですけど。
いやでも LS とかでやったらスプリンターにはないと思うけどな。
そうだ、ある程度やっぱマイネルラッパーから C もらってるから、
うーん、やっぱそっちの方やと思うけどね。
なんでスプリンターの2で逆に強さは見せましたけど、 逆にこう感覚上げた時の怪しさみたいなのが出たかなっていう。
そうな。
だからここは買いづらいですよね。
これはちょっときついタイプやから、やっぱりちょっと怖いよね。
まあ、買うとしても、本当にだから3連複抑えとか、そういうぐらいのレベルだと思いますよ。だから2番人気でこう、もう本命で軸でとかっていうのは危ないと思いますけどね。
まあ僕もそう思うかな。
はい。アンバルも出てないですね。
はい。
僕これ内枠だったら別に買ってもよかったんですけど。まあやっぱり外枠、僕 C っぽい馬だと思ってるんで。ちょっときついかなっていう。で、あと、ずっと疲れてるんですよね、こいつね。で、ロードカナラだからそこまで疲労に強くないだろうし。っていうことを考えて、で、ここで外枠なんで。まあちょっと試練を与えたかなっていう感じ。ただ、京阪杯が、オパール、完全勝利の後に、外枠から4まで来てたんで、
確かにね、
あ、やっぱ強えなとは思ったんですよ。ただやっぱり、よぞったらいらなかったかなって感じですよね。
まあ、これはね。なあ、これなあ。僕は、もう、率直にあんま強いと思ってないのよ、まず。
あ、そうなんですか？
やっぱり、オパールからの京阪杯はまあまあまあ、確かにちょっと強かったかもしれないけども、まあ、ヨドタもまあ、考えてみればまあ、ダウンにも反応してたのかなとも思うし、去年の北九州10、セントール10がなあと思うのね、やっぱり。そうだね、まあ確かに、まあでもちょっとこの枠はさすがにちょっとしんどいよね。
僕 C だと思ってるんですよね。
これ、
そういえば、ナイテールズ大丈夫なんですか？
もうこれいらんと思うけどな。
俺もいらないと思うな。っていうか、まあ、前走やっぱ言うても、僕前走切ってましたよ。
いや、びっくりしたよ。
びっくりしたけど、でも12頭で10番枠で、来てるわけじゃないですか。ローイングリーン的にはね、別にって感じだから。
いや、だからな、ここでな、なんていうのかな。まあ、一つ頑張ったやんか。ヨドタン。で、これはやっぱ評価してあげてもいいと思うね。12番人気2着から。
わかるわかるわかる。
な、で、割と、ここで、まあ、例えば来るんであれば、やっぱり今、ガッとこう、なんていうのかな、前向きさを見せてる局面やさかいに、そのまま岩田さんなら、まあ、無卒。
ああ、そうそうそう。
ここで福永でふわっとさせてどうするのかなと思って。
そうそうそう。しかも、最打ちね、
うん。そうそうそう。しかも、内枠入ってるし。
ダメでしょ。
と思って、そこで。
マジ GA センスねえと思って。
そうやな。だから、これはなそういう意味で切り替えづらくなったよなと思って。
いや、ここ岩田だろ、どう考えても。
人気がさ、言うほど上がってないやろ、これ。
上がってない。
そうやろ。だから、まあそう考えたら、手を出してもいい範囲やとは思うのよ。
わかる。
やけど、
なんで、でも違うよね、
ここで、ここでなんでこう、ちょっと、なんていうの、こう、ふわっとさせる機種に乗せたんかなと思って。
いや、これ似合わないでしょ、だって
。そうやな。
だから多分、ローエングリーン、ライアンって考えると、多分、ローエングリーンが L っぽいんで、L っぽい脂肪馬だったと思うんですよ。だから、京阪杯が、打ち付きすごい、打ち付きあってっていうのがあって、で、アイビスさんとかもあるから、ある程度 S もあるんだけど、その S の良さを生かす岩田だったのに、
そう。
福永でさらにほわっとさせちゃうっていう。
そう。なんかローエングリーン強調させてどうすんねんみたいな。
そうだ、無難に乗って終わりっていう。
そうやんな。
で、しかも最打ちだから、
うん。
ジャノムスマッシュ、コースタート切ってもう、終わり。
やっぱそうなってくると思うね。なんていうの、ラブカンブのスプリンターみたいにさ、しんどい局面やのにいけいけってさせたやんか。
あ、デムルとか和田がね。
まあまあ和田とかな。でも、ここもそれをすれば可能性はちょっとあるかなと思ったんよ。
人気もないですしね。
これ多分普通になんか6番手とか7番手とかでレースしちゃって、そのまま5着とか。
いやー、わかる。わかるわかるわかる。真ん中ぐらいからレースして5着。わかる。
なんか画面には映ってはんやけど、なんかその辺からこう、もろもろもろもろしてはるみたいな。
通過順、7、7、5、みたいなね。
そう。まあ、なのでちょっとまあ、変えへんかったかな、という感じかな。
俺も、同じです。他気になる馬いないですか？
まあだから、あとラブカンプかな。まあこれはちょっと今、さっきも言ったらちょっと照らしたらいけないタイミングだと思うし。
うん。
まあアレス・バレスもいいよね。
俺もいいと思う。
もうちょっとリズムを崩したしな。
しかも外枠入っちゃったからね。
うんうんうんうん、うん。
やっぱこれは打ちついて何歩でしょ。
でしょうね。
うん、北九州を見ると。
うん。
うん。57.5 だしね。
そうですね。
ちょっと重い。T ハーフは僕前回買ってたんですよ。
うん。
僕本命だったんですけど、前回ね。
そうですね。うん、本命でしたよ。
これはちょっとやりすぎちゃったかな。っていうか、やりすぎちゃったかなっていうか、1来てほしかったんだけど。
そうだね。
うん、まあ、ちょっときついかなっていうことで。
うん。
一応2キロ減なんですけどね。
はい。
まあ、よっぽどハイペース外伸びとかになれば別ですけど。ちょっとやめとこうかなっていう。
そうですね。まあ、前回はちょっとあまりにも条件が揃えすぎてはりましたので。
揃ってたからね。
まあ、それで3位やさかいな。
そう。だったら、ナインティーズ買わせようとか思ったけど。
うん。
まあ、いいや。
まあここで外枠引いたけど、多頭数になって買う馬じゃないでしょ
う。まあそうだね。
はい。
はい。9歳だしね、言うても。
まあそうでしょうね。
うん。
うん。
あと気になったのが、ビップライブラリ
ー？これな、うん。
これ一応、前走、激走後ほどあと3番人気5着だから。
うん、もっと頑張って、まあまあな。
ちょっとうさんくさい。
うさんくさいな。
これ、どうなんです？
枠もええとこ行って引いたからな。
そうなのよ。
うん。ただどうダイヤメジャーの格上げどう
ね、あと13、13、17っていうのがね、
うん、
なムカつくからね。
そうやな。
俺買ってたからね、ずっと。
うん。で、言うてもオープン特別の2つやさかいな。
でも人気14番人気まで落ちるんですよね。
あ、そこまで落ちてるんや。
そう、ちょっとこれ、だから、一応オーシャン本命なんですよね、僕ね。ちょっと、あーでも高倉でなんとか奔走してほしいけどでもなー一応内枠は悪くないと思うんですよ奔走後だったら。
うん。
フローラルグリーンってだって成田トップロードの妹っすよ。
あー本当だね。
アファームドっすよ。
うん。3000とか走らせた
よ
ね。
え
?3000 とか走らせたよね。
ダイヤメジャーにうわーこれだビップライブラリーだ
ー。14番人気だとちょっと考えるわ。
うん、14番人気だったら考えようかな。
うん。
じゃあ、以上ですかね。
はい。
はい、じゃあ、印をおさらいしていきましょう。
はい。
ブライト本命、ダノンスマッシュ。対抗、ペイシャフェリシタ。黒三角、ラインスピリット。白三角、エスティターと、バスでシェ、セ、セ、セ、ファファファファ。戦運構成。ビップライブラリー気になってるぞです。
セイブンなんか落としてビップにしといたらええやん。
でも逃げたら嫌じゃないです。
絶対逃げへんって。
逃げねえかな。
絶対逃げへんって。
でもここにそう逃げてないで負けたら悔しくて逃げません。
あれやな、一応ダートからのショックで逃げと言ってもまあまあないことはないのか。
逃げだったら切ってますよ。
いや、そうやね、うん、そうやね。そかそか、まあそのショックの可能性もあるか。
そうなんですよね、うん、ダートは全然合わなかったっていうのがあるから、
うん、58で出足つかへんとか。
まあほぼだからまあ上4頭なんですけどね。
うん、
気持ちでセンスコースは本当に逃げたらだけ、
うん、
だけなんですけどね。はい、じゃあ拓也さん本命大名プリンセス、対抗キングハート、黒三角ダノンスマッシュで、白三角エスティターと、注意でサイトスリーレッドとなっております。
はい、ラインスピリット買います
ラインスピリットも入れときますね。
はい、
はい。じゃあコーナー行きましょうかね。
はい、
あなたの思い出の馬。じゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃん。実はね、
はいはい、
いつも僕はこの収録に当たるにあたって、
うん、
500ml の 9% のストロングゼロだったり氷結だったり飲んでるんですよ、アルコール。
うんうん。
だけど今回、
うん、
12% っていうの飲んでんすよ。12% ってやばいでしょ。
お前な。
12% ってやりすぎだろ、どう考えたって。
はい。
500ml で飲む量じゃねえだろ、だって 12% って。 なんだ 12% って、もう、ウイスキーじゃねえかよ、みたいな。
確かにそうやな。
ね、それを僕飲んでるんですけど。
はい。
9% よりもやばいっす、やっぱり。
まあ、そうね。
来てるねーっていうね。はい、ということで、あなたの思い出の馬でございまーす、はい。
うん。
あ、そもそもこのコーナーってどんなコーナーかご存知でしょうか？
ごめんなさい。
わっはって言われましたけど。わっはって言われましたけど。
はい。
はい。このコーナーどんなコーナーかご存知ですか、高谷さん。
はい、ご存知ですよ。
言ってください。
一頭の名馬を挙げていただいて、あ、名馬じゃないか。思い出の馬を挙げていただいて、僕たちがどういう馬だったかというのをお答えするというコーナーでございます。
そうですね。まあもしくはその方の思い出の話をね、
はい、
したりとか。
はい。
はい。じゃあ紹介したいと思います。
はい。
ラジオネームかぼちゃさんです。
はいはい。
ブライトさん、たくやさん、こんにちは。
はい。
初めて投稿させていただきますということで。エムラジは5年くらい前から毎週欠かさず楽しく聞かせていただいております。マジか。
はいはい。
たくやさんの不倫ネタがとても好きです。
もうみんなそれやな。
みんな不倫ネタ好きだよね。
うん。
ただ言っときましょう。これはあくまでエンターテインメントであって、実際に不倫してるってことはないですよね。
そうそうそう。これ全部嘘やからな。
そう、全然嘘ですよね。ほんと嘘。
そうそう。
だからプライベート。
これ、ちょっと待ってくれ。これ言うと余計に、やはり真実味が増したからやめとこう。
いやいやいやいやいやいやいや。僕はだから、その、ラジオに載ってない時に個人的に、こう、その話を聞いたりとか一切ないですから、本当に。
もうこの辺は、ふわっとさせとこう。
ほんと前回の、不倫相手から、ラブホテルに来てくれとか、そういう話をされたとか、そういう話は一切、
それは違うよ。それ不倫の子じゃないやんか。
誰ですか？
うん、その、しばくぞ。
たけさん。
違う違う。
たけさん。
違う違う違う違う違う。
あ、もちろん奥さんから言われたってことですか？
違う違う。奥さん、それも違うんだけど。
奥さんから。
違う違う。もう全然別の別の子や、それ。
何、別の子って何ですか？
普通に遊びの子。
遊びの子は不倫じゃない。大変お聞き苦しい点があったことを深くお詫び申し上げます。毎度のことですが、綺麗な音楽をお楽しみください。大丈夫です、たくやさん。
はい、これオールカットやで。
ここ全部カットしますから。
はい、もうこの投稿自体がなかったことにしようかな、どうぞぐらい
っていう風な感じになってます今。
はい
はい、じゃあ続きいきます。
はい、行きましょう。
私の思い出の馬ですが、
うん、
エイシンアポロンです。2011年のマイルチャンピオンシップで3連単を的中、後にも先にもあの金額が的中したことないので記憶に残っています。うん、ダノンヨーヨーが3着ならという贅沢な悔しさをしたこともよく覚えています。今回2018年有馬記念でその時の騎手の行きずい騎手が優勝したことで改めて思い出しました。
うん。
ただエイシンアポロンについては全く知識がなく、その後どうなったかも知りません。どんな馬だったのかなと教えていただけたらなと思います。
はいはい、
よろしくお願いいたします、ということで。
はーい。
じゃあ逆になんで当てたんですかね、あんまりよく知らないのに。
ね
え。ねえ。
うん、
そのあんまりよく知らないで3連打当てる人ってすげえと思うんですけど、
うん、
僕今まで一度もないんで。っていうか、もうこの状況、この今の状況から3連打の知識全くなく当てるっていうのは無理なんですけど。エイシンアポロンですって。
はい。
僕ね、皐月賞本命だったかな。
即死やね。
即死ですよ。もう本当どうにかしてくれ、本当に。まとまり系が好きなんで僕ね。
うん。
まあ、このまとまりとは言わないですけども、でもまとまった、うん、まとまってましたよね、最初の方ね、ずっと。
そうかな、そうかな。まあでも、そうね、ワークサイハイフューチュリティも惜しかったし。
うん。デイリーハイが来たのにさ。
うん、ヤヨショも惜しかったしな。
ヤヨショ2着で、
うん。
ビクトワラが1着だったんですけど。
そうですね。
で、要は安定感を、 メインで僕は本命打ったら皐月賞に、うん、でビクトワールはちょっと差し気味だったから、
うん、
打ちついてたし、うん、きついかなと思って切っちゃったんですけど、
うん、
まあ結局ビクトリアがめちゃめちゃ強かったんで、
うん、
まあ岩田に代わっても最後打ちつきでハイペースで来てましたけど、
僕でもこの迷い覚えてますよ。1回目の毎日王冠で単勝1万円買いましたし、
アリゼオじゃん。
そうアリゼオマジかと思って
クリスティスに藤木席でおなじみ、うん、アリゼオ、
うん、お前かと思って
惜しかったですね。
僕でもこれ以上3連覇取ってん。
あ、そうなんだ。
うん。3着。ネバブションもこう出てん。
3着はネバブション？
そうな、そうな。
はいはいはい。じゃあ結構つきましたね。
ペルサが沈んでん。
ペルサ5着。
そう。
うん。
4万馬券ぐらいだったかな。
へぇ。
だからまあその単勝分は返ってきたけどね。僕さ、その次の、あの、毎日王冠でもね、実は割と買っててね。
4着の時にね。
そうそうそうそうそうそう。
であれでしょ、あれ連投でフジステックス出たんでしたっけ。
そうフジステックス行って買って、
でそのままマイルチャップ買っちゃったんだ、
ね、そうそうそうそう、
すごいよねこれ。
うん、
でもその後全くだったじゃないですか。
全くですね。
やっぱりあの時だけ連チャンがあったんでしょうねきっと。
うん、多分そうだね。
うん、アポロ4着の時って誰でしたっけ。
ダークシャドウェンか。
あれか。
うん、
あのリアルインパクトか2着。エイシアップの僕思い出はだからやっぱり皐月賞本命打ったっていうのとぐらいしかないんですよね。どういう馬かって言われたら、まあ S 主導のまとまりかまとまりかなっていう感じだったんですけど僕はね。
そうね、まあ僕はちょっと最初の方が SC かなと思ったぐらいかな。
ああそう、結構混戦でも来てましたから。
うん
うん、でも SC 気味じゃないですかね多分。
でしょうね。
そう、SC ベースのまとまりみたいな感じだったと思うんですけど。
うん、まあ、慶応杯とかでも一応多頭数で、なんか勝ってたりする方に。まあ、アニメートバイオだけどな、相手は。
アニメートバイオもでも C っぽい牝馬ですから。
そうだね。
ロブロは唯一の C 系。
うん。
コスモネモシンとアニメートバイオだけですから、
うん。
ロブロの C 系は。
まあ、だって、なんだっけ、弥生賞も、な、ビクトワールの曲芸がなかったら買ってたような前から。
曲芸うちのね。うち付きのね、
うん。
うん。
うん。体曲がったんちゃうかっていうところが出てきた戦いな。
グイッとね。
うん。
出てきましたね。
うん。
まあ、だから、怪我とかは本当もったいなかったって感じですかね。
そうそうそうそう。で、その前に上官勝ってるくせに、やっぱり、富士マイルは買えへんかったな。さすがに。
ああ。僕もちょっと、買いづらかったですかね。
うん。連投じゃないね、中一周かな。
うん。
いや、買いづらいよね、ここのマイルチャンピオンとか。
買いづらい、買いづらい。
うん。これ今見たけど、3連単、ダノンヨーヨーってえげつなことになったんな。
2011年？
うん、3着のダノンヨーヨーの方が良かったって言ってはったよね、今。
ああ、ダノンヨーヨーだってあれ全然人気なかったよね。
そうそうそうそうそうそう。12番人気だから。
内から来てたやつね。
うん。
え、3連単いくらでした？
ね、もうこの時点でだから27万9千ついてるから。
へぇ、
まあ、2着フィフスメタルが11番逃げたしね。
あ、そっかそっか、あのノリさんのうちから。
うん、そうそうそうそう。
そっかそっか。
いや、僕フィフスメタルは勝ててん。
へぇ、
うん、でもアポロンも勝ってんし、サプレーザーも勝ってんし、ヨーヨーも勝ってんし、リアルも勝ってんし。
なんだそれ。
スミヨンのイモータルバースは勝ってた。と、あれ勝ってたんじゃろうな。スマイルジャックとか。
いや、買うでしょうね。俺覚えてないわこの時何本命したっけな。まあ羨ましい限りで。
うん、いい夢だと思います。
うん、はい、というわけでじゃあステッカーくださいということなんで、
はい、
じゃあ住所読みたいと思います。
なんでやねん。
じゃあもう読みません。
はい
はい、ということでかぼちゃさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はーい、じゃあこのまま競馬事業仕分けもいきたいと思います。
はい。
競馬事業仕分け、わー、久しぶり、お久しぶりです。
はい。
競馬事業仕分けのコーナーです。
うん。
はい。いつ来たんで、
ほうほう。
久々にやりたいと思います。
うん。
ラジオネーム、ニセタクヤさんです。
おう。
これ来たのが12月31日なんですけどね。
あららら。
うん、結構前。
うん。
はい、じゃあ行きまーす。
はい。
100まで頑張りますってことでね。行きます。田中勝春の写真集だって。あ、出てたんだ。どうすか。
ある意味置いちゃった方がいいんじゃん。
そうだよね。
うん。
これなしにしちゃうのもちょっと。
そうだね。うん、もう晒し物ならさがいいんじゃん。
違う気もすんだよな。
うん。
なんかやっぱ細江の写真集とかもあるんですよ。
へえ。
そう、細江写真集出してるんですよ。
あ、本当に。
はい。牧原出してないのいいですよ。
うん。
それ出してるんですよ、写真集。
僕別に細江さんやらされてやるけどな。もうこれあかんね、これカットやな。
カットっすね。微妙ですね、僕は。
うん。
まあ、年齢もあるんでしょうけど。
うん。昔は嫌やけど、今は別に全然 OK かな。
まあ、別に僕もできないこともないですけど。
うん。
写真集はじゃあ残しましょうか。
そうですね。
はい、じゃあ次いきますよ。
うん。
馬主。池康夫。
安藤さんな、うん。
どう？
ああ、どうだな。これ難しいとこ言うんじゃな。これ偽拓也さんがその、マジラインで言ってるのか、ボケラインで言ってるのか、難しいとこやな。いや、だからこれマジラインで行くとな、まあ、変な話、功労者やさかいに。
あ、なるほどね。はい。
うん、まあ、だからそういう意味で、金子さんとか、サダイさんがさ、まあまあちょっとお金も持ってさかに、馬紹介したから買っときや、みたいな感じでってと思うんやわ。
うん。
で、一応ディープとマックイーンやろ、この人。
はい。捨て子もね。
あ、捨て子もな。
うん。
うん、だからまあそういう意味でそういう、
トゥザビクトリーもね。
ああ、そうね。意味ではまあ別にいいんかなと思うけど、ボケ的な意味で言うと別にいらんよね。もうおとなしい時やと思うけどな。
まあ確かにそっか。
写真集はあり。
うん、勝っちゃうよね。それはさっき言ったから、ね。
うんうん。外形さんはもう個人的にはまあありでしょ。
ああ。
うん。
一応功労者ってことで。
うん、まあ功労者でちょっとその個人の遊びとして。
うん。
うん。僕もそれやったら佐々木のなしでもいいわ。
あ、佐々木をなしにしたい。
うん。
なるほどね。
うん。
で もめっちゃ稼いでるけど。
だって、まあ一応近藤さんいるからな。
あ、そうだね。
うん。
近藤すごいな、そういう意味じゃ。
うん。
うん、じゃあ、次行きたいと思いますよ。
はい。
はい。枠連だって。
うん、まあ僕はもういらん。
あ、いらない派。
僕もなしでもいい。
マジか。
うん。やっぱりなんか逃げになる気がする。
ああ。
うん。
僕はでもね、これあえているにしたいですね。
まあまあまあ、その遊びの中としては別にいいんだろうけれどもな。
僕は違うんですよ。枠連自体は別に嫌いじゃないんですよ。
うん。
僕は嫌いなのは、枠連と生まれんが同じ意味合いを持つときなのに、配当がね、格差があるのがムカつくんですよ。
ああ、まあ、そうしゃあないわな。
一枠一番と一二、生まれの一二と一枠一番と同じじゃないですか、買ってるのって。
そうやね。
なのに、
うん、
枠連のがついたりとか。
あるよね、
だなな。すげえムカつくんですよ。
あるね。
あと、うん、見て、ほんとみんな、2004年のマイラーズカップ。2004年だったかな ?2005 年だったかな ?2005 年かな、カンパニーと、
うん。
マイソールサウンドだったかな、あ、違う、ローエングリーンだ。ローエングリーンと、
うん。
2004年だったかな、
うん。
ローエングリーンと、ちょっと待って、ローエングリーンとね、カンパニーだったかな、
マイラーズカップ、
マイラーズカップ。
うん。
2005年だ。
うん。
2005年のやつで、ローエングリープリサイスマシーン。
うん。
これ3番人気と7番人気で決まったんですけど。
うん。
これ、生まれ、45倍。
はいはいはいはい。
枠連。
うん。
4枠と5枠。
うん。
だから2頭ずついるんですよ、どっちも。
うん。
枠連 54.8 倍。
ああ、10倍ぐらいちゃうね。
これムカついたんだよ本当に。
うん、
俺生まれボックスで買ってたんですよ。
うん。
ローエングリープリサイスマシーンカンパニーとなんか、もう一頭ぐらいで買ってたんですよ。
うん。
で、ローエングリーとプリサイスマシーンで当たったんですよ、僕。
うん。
やったと思ったんですよ。
うん。
で、生まれ45倍、嬉しかったんですよ。
うん。うん、
で、枠で見たら54倍ついてるんですよ。意味がわかんないでしょ、こんなの。僕はこの、枠連問題に関しては、
うん、
この、配当が生まれんより超えるっていう状況さえなくせば僕は別にどうでもいいんですけど。あと、有馬記念で、あの、ビビさん、
はい。
ビビさん結構枠連買ってたんですよ。
へぇ
で、枠連で結構いい配当取ってて、
ほ
う。あ、枠連もありだなと思って。
ああ、なるほどね。
僕はちょっとだから枠連それ見て、あ、枠連いいかもと思ったんで、
うん、
あとはその、生まれよりは配当ついてるのがムカつくんですけど。
うん。
でも、別になかったらなかったでいいですけど。ただまあ、その、ビビさんとか見てると、まあ、その、いい具合に配当のこう、盲点というか。
うん。
うん。あとは、単純にその枠を楽しんでるっていう感じ。
うん。
があったんで、僕、待っても、あってもいいかなっていう。高谷さんいらないですか？
そうね。まあ、だから、うん、そうかな。まあ、ちょっと、こう、なんていうの？こっちが赤かったこっちみたいなと。まあ、でも、今言ってたみたいに、その、8枠に、イラウマばっかりが掘り込まれて、3つともちょっと買いたいなってなった時に、まあ、枠であると便利、といえば便利やけれど、まあ、でも、それは逃げなのかな。
まあ、普通、1頭の馬を買いますからね。
うん、そうやな。
高谷さんだって、あれっすけ、で、あれ、枠連、だけしかない時代はあんま知らないですもんね。
いや、そんなことないよ。
当時どうだったんですか、枠連は。
うん、だから、な、要はそんなんで買うてたなと思って。
ねえ。だって、一応もう一頭いるのに、配当が下がっちゃったりするわけじゃないですか、その馬の方が。
そうそうそう。
その馬が来ても、一頭、そこそこ人気の馬がいたりしたら、配当下がっちゃうわけじゃないですか。
うん。
なんでこれ別に一頭一頭じゃなくて枠連なのって思わなかったっす？
まあ確かにそうだね。
うん、でも当時は普通だったから別に何とも思わなかったんですかね。
単枠指定とかな、あったからな。
でもそれって本当に人気の馬の時だけじゃないですか。
そうな。
だそこそこ人気しちゃったらある程度、逆側の方が来ると思ってても配当落ちちゃうわけでしょ。
あ、それで。
ムカつくでしょ、だってそんなの。
うん、うん。そっちじゃないのにっていうのはあったよね。
うん。
うん。
そもそも最初からなんで枠連って存在してんだって話じゃないです
か。まあ確かにそうだよね。
うん。最初から生まれんでいいじゃんね。
うん。
あれ枠連否定派になってる。どうでしょう枠連は。じゃあ残しておきます、一応。
まあそうですね。近場でやってる方もおるんであれば、やっぱり一応残しておきましょうか。
一応残しておきましょうか。
はい。
一応ビビさん見たらちょっとありかなと思っちゃった
ん
で。はい。じゃああれじゃないですか。以上なんですけど。
うん。
三つともじゃあ採用されないってことでいいんですね。
まあ、そうやな。まあ、うん、そうやな。そうやな。まあ、三つともじゃあ一応ありでいきましょう。
じゃあ、西田くんさんすいませんけど、もう一回送ってきてください。
はい。
三、
はい、
つとも採用されずです。
うん。
はい、すいませんでした。じゃあ、コーナー行きましょうか。
はい。
コーナーじゃねえや。じゃあ、
エンディングね。
エンディング行きましょうか。
はい。
はーい。
Mラジ音楽室、前回は聞き分けのない上司の膝の皿を割る音をお送りいたしましたが、今回は東京競馬場内の音をお届けしたいと思います。どうぞ。エンディングのコーナー、イエーイ。さて、他レース特にないですけど、
まあ一応ネギシ、
まあ日曜日、そうか、ネギシか、うん、まあでもサンライズノバでいいんじゃないですか。
これ何でここ使うんやろな、チョコレートのにな。
え、
直行でフェブラリーでいいのにな。なんでこんなの使うんだろうな。
いや、だから勝ちに来たんじゃないです
な。
確実に賞金取りに来たんじゃないです
そうだね、
うん。だって僕、馬主だったら絶対こっち行きますもん。
ああ、まあそうなんだな。
もう無理だろうと思って、フェブラリーは。
これ、ユラノドって何倍になってますか？
ユラノドは多分2番人気ぐらいだと思うんですけど、一応予想図だと、3番人気。
3番人気か。
うん。
コパノはここ真っ赤で本番書いたけどな。
誰？
コパノ。
そうっすね。ただずっと千人使ってますからね、どうなんでしょうかね。
ねえ。
僕はモーニーにしようかなと思ってるんですけど。
モーニーいいよね。
うん、いいと思います。
うん、モーニー違和感入ったね。
グイグイ感あるし、
うん。
あったし。
うん、ちょっと戻ってきてるしね。
そう、久々にちょっと。
うん。8番どう
思う？ 8 番。アリです。あ、これそっか、鮮度あんのか。
うん。延長がなぁとちょっと思ってるけどな。
そうですね、延長だけですよね。
うん。
余計なこと言わないでくださいよ。これいいじゃん。しかも1パクだし。
うん。
うん、
これだって本格化してから、だって掲示板外したも1回だけやろ。
うん。ヤマトステークスだけ。
だけやろ、うん、ずーっとリズムいいもんな。
うん。
Cっぽさあるもんね。
やだな。
うん。
いやだ、怖いな、これ。いいや。モーニーにしよう。
はい。
はい。
あと、明日の愛知杯。まあ、多分、
まあ、
アップできへんねと思うんだけど。
うん。
まあ、もうこれ、レッドジラマはもういいよね。
俺、切る。
あ、切る？
あ、買う、買います？
どうする？これは、僕はほら、L やって言ってたさかいに。
あ、僕、マズルだから S かなと思って。
ああ、なるほどね。
うん。で、最打ち行ったんで、まあ、いいかなと思って。そっか。普通、僕は、だから、ノームコア本命なんですよ。
僕、ノームの方が怖いなと思って。
これ、L じゃないっす？
これ、L なんやけど、これさ、なんていうのかな。割と器用なタイプの方の L じゃない？ちょっとこう、だらっとさ、なんていうの？したところは、意外に。
あ、本気で L じゃなくて、
うん、
ちょっとまとめちゃうタイプの L ってこと。
うんうんうん、まあまあまあ崩れへんやろうけどもな。
僕はだからシオンをあんだけ走っちゃったのに、一応エリジョで5まで来たから
頑張ったよね。
そうなんで、単純にダウンでストワークで、で中京2000でそこまで上がりが必要ないからハービンジャーちょうどいいかなっていう、
うん、
っていうのでもう本命しちゃったんですけど、
いやまあ崩れはせえへんと思うけど、
ね、穴だったらまあ3といて、
うん、
スカーレット
カラーはい
とワンブレスアウェイと
ほうほうほうほうほう
コルコバード、
なるほどね。
ですね、コルコはまあ人気してるんですけどね、そこそこ。
うん、
僕はノームコアからこの3頭って感じなんですよ。
うん
ふ
ん
ふ
ん
ふ
んふん
ふ
ん、
はい、
薄紅はいらない。
スベニアも1秒負けちゃったからいいかと思って。
TS くらいはいらん。
は、人気しすぎ。
TS くらいやで。
あ、 TS くらいか。
うん、
そっちはでも1回アップで負けてるからいいかなと思って。
ああ、なるほどね。
うん、で僕前回買ってたんですよ、マーメイドだって。どこだっけ、なんか
クイーンカップ、あ、クイーンステークス、
クイーンステークスかな。
あ、
じゃあクイーンステークスは様子見たんだ、一応逃げた後だったから。
うんうんうん、うん、
でも負けたんで、
うん、
普通にマーメイド14クイーンステークス11だから、
うん、
ちょっと無理でしょ
う。まあそうね、まあ、一応今回ショックがかかるんやけどな、
延長でってこと、
逃げてて。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
うん、
なるほど。
初くらいやしなと思って、5キロ減やし。
怖かったですけど大丈夫ですか？
大丈夫なわけないやけど、そんなもん。
牝馬7歳で怖かったですけど、大丈夫ですか？
うん。大丈夫、大丈夫じゃないよ。これでも、レイザービールっていうのは危なくない？
そう、だからこっちうさんくさいなと思って。
これ、これ人気しすぎやなと思って。
そう、これじゃねえだろっていう。
な。
うん。そんなもんすか？
はい、そんなもんですね。
はい。じゃあ、お知らせいきたいと思います。コーナーいっぱいやってます。
うん。
ふとた。競馬事業仕分け、あなたの思い出の馬、 そして、エブラジー坂46。まあ、そんな感じでコーナーいっぱいやってますので、
うん。
よろしくお願いします。
はい。
コーナーはですね、ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありますんで、そこにメールフォームありますので、そちらからメールよろしくお願いします。
はい。
はい。メールを採用された方で、ステッカーが欲しい方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
うん。
それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、完全 12% で酔い切ったブライトと。
インフルエンザから立ち直ってきてる、もう9割ぐらい大丈夫かなの拓也でした。ありがとうございました。
おめでとう。
はい。
じゃあ、フェブラリーは、競馬バーで僕と握手。